はい、どうも、畑です。それではですね、情報のすすめの質問フォームに投稿いただいた内容に対して回答していきたいと思います。はい、ではですね、インターネットで集客し、肌の悩みを個別コンサルするという事業を展開していきたいと思っています。前回も音声回答いただきました。その上で方向性も固まり、日々記事を更新しております。情報の勧めを何度も聞き、確認しながら記事を更新し、ターゲットを明確にして記事を更新していて、先月より明らかに PV も増えて、5月度は12万 PV となりました。すごいですね。で、ここ最近読者からのメッセージが増えてきたのですが、実際いただくメッセージは若い方からのメッセージが多く、やはりブレているのかなという疑問が出てきました。今日はこんなメッセージをいただきました。以下抜粋です。抜粋の内容ですね。ここのブログで、自分に合ったお手軽な美容法と、何より綺麗になることを楽しむ心に出会えて世界が変わりました。私は進路に迷っていたのですが、美容系の道に進もうとこのブログに出会えたことで決意できました。私も自分の納得したその人に合った美容法をアドバイスできる人になりたいと思います。ですね。で、このメッセージを見ると、若い子だというのが見えてきました。Facebook で友達を不特定多数に増やすということをしておらず、Facebook ページも持ってますが、いいね数を増やすためのことは何もしていません。なので、ブログ記事についたいいねの数、その反応は見ている人の率直な感想を反応として捉えています。Facebook ページの「いいね」を押してくれた方を見てみると、今時点の全体の「いいね」数が717で、女性が 100%、25歳までの割合が 22%、 それ以上が 78% となっていますが、コメントが少なく、ターゲット設定ができているのか曖昧な状態です。私と同じ年代の主婦層をターゲットにしています。しかし、いただけるメッセージは10代や20代の若い子が多いです。もちろん嬉しいですし、モチベーションも上がるのでありがたいのですが、私のターゲット設定とズレがあるため、そのターゲット設定がうまくいっているか気になっています。今のところ各記事の閲覧数、滞在時間や離脱率などを分析して、見に来てくれる人にとってどういう記事が求められているのかや、どういう記事に興味があるのかを考えて、次の記事の材料にしています。ターゲット設定がうまくマッチしておらず、このような結果になっているのかなと思います。集まった人から派生していくと羽田さんはおっしゃっていましたが、今のまま続けていけば良いのでしょうか。ターゲット設定に伴っている記事が作れているかどうかの判断はどの基準でしていけば良いのでしょうか。商品が売れるか売れないかでしか測れないでしょうか。ご回答いただければよろしくお願いしますということですね。はい、ありがとうございます。もうすごいですね。ちゃんと分析してね、こうデータを取ってやっていらっしゃるので、まあね、必ず結果は出ると思うんですけども、ただ、ね、今その書いている記事に対して、集まっている、ね、要はターゲットっていうのがどうなんだろうというところだと思うんですけども、まあ、このね、Facebook ページの「いいね」を見ると、まあ、割合的にはその、ね、25歳以上が78%っていう数字が出ているので、まあね、集まってきてるんじゃないかなとは思いますね。で、まあ、若い子の方がそういうね、軽いノリでコメントをしてくれたりしやすいっていう傾向もあるので、まあ、ちょっとね、一概にこのね、要は顕在的なお客さんと潜在的、ね、まあ、せんあの要はその、なんていうんですか、今抱えているお客さん、読者の中でも顕在化している人と潜在的な、ね、人っていうのが、必ずいて。で、それがね、どっちかわからないという状態だと思いますね。で、基本的にその顕在化している方っていうのは声を出してくれるっていうね、要はこっちが求めてないにも、求めてなくても向こうからね、今日の良かったですよとかね、言っていただける方、もしくはね、何々が分かりませんでしたって言っていただける方で、これとは別に、本当ちゃんと読んでるし、ブログすごく楽しみにしてるんだけど、コメントとか一切しないとかね、一切こうリアクションしてくれないって人っていうのは実はたくさんいるんですよね。で、その方たちっていうのは、まあね、何かアクションしないと自分の中で目に見えないと ということなので、この場合っていうのは、まあ、僕がやるとしたらですね、この中から例えばですね、アンケートを取るわけですよ。で、そのアンケートの項目の中に、年代っていう項目を入れといて、で、ね、例えばそのアンケートの中でどういう記事が面白かったですかとかいうアンケートも取ったりとかね、これダイレクトな反応が取れるんで、ね、聞きたいことを要は聞くわけですね、アンケートの中で。で、その上でですよ、大事なのはそのアンケートに答えてくれるように仕向ける、いかに仕向けるかどうかっていうことなんですよね。なので、そこに関して、まあ要はオファーっていうやつをちゃんと投げるということですね。例えばメルマガを、ね、読んでほしければ、アクションを何かしてほしければ、それに対する見返りを必ず与えるっていうのがね、基本だと思うんですけども、そしたらそこに対して、ね、当たりますけども、与える何かオファーをね、投げとくということがね、大事だと思います。で、そうすると、要は、無属性で、ね、一応誰もが欲しがるような、オファーを与えるわけですよ。そうすると、自分の媒体全体に対してのオファーになります。で、ここを例えばですけども、ね、30代からのスキンケア的なね、オファーだとしたらどうですかと。それは単純に30代以上の方を抜き出せるってことですよね。こういう感じで、オファーで、要は、なんていうか意図した、ターゲットを抜き出すという方法もできるし、逆にそうやってオファーでそうやって抜き出すことができるんだと思ったら、じゃ逆に意図しないというかね、その全体的な属性でアクティブな人を抜き出すということを考えた場合に、無属性なオファーを投げるということですね。30代とか言わない。ね、20代にも30代にも40代にも50代にも欲しいであろうっていう情報を一回投げてみる、オファーを投げてみる。そこに対してアンケートを取って、年代を、ね、チェックして、で、その中で、なんですかね、その属性とか、ね、いうのを確認する。まあ、そこでプラスで、要は自分が聞きたいことを、ね、フォームの中で聞いていけば、当然ですけど次からの記事に対しての参考になると、参考材料にできるということになりますので、そこをぜひ、ね、意識していただきたいなと思いますね。で、僕使ってるアンケートフォームっていうのは、フォームズっていうやつを使ってますね。フォームズっていうやつは確かね、年間1000円とかで、フォームがね、100個ぐらい作れますんで、これが一番いいですね、今まで使った中で。フォームメーラーっていうのもあるんですけども、フォームメーラーっていうのは、無料のね、プランでは5個しかアンケートフォーム作れないんですよ。で、最初、まあ、そっちも使いやすいっちゃ使いやすいんですけども、まあ、そんなアンケート使わなければフォームメーラーでもいいです。はい。もうこれちょっと 余談ですけどね。5個、フォームメーラーの場合5個。フォームを作れます。まあ、アドレス変えれば5個をずっと増やしていく、いけるので、フォームをね、たくさん使えるようになりますけども、まあ、管理が大変になるということなので、まあ、僕の場合フォームっていうのをいっぱい使いますので、フォームズっていうやつを使って、これを年間1000円とかね、かなり安い値段で、100個ぐらいですね、要はデータが取れると。で、そこに対してチェック項目で、アンケートフォームを取るじゃないですか。で、帰ってきたアンケートを見ると、グラフになってね、全部情報が表示されたりするんですよ。当然テキスト部分はグラフになんかならないですよね。テキスあの例えば仕事な何の仕事をしてますかって入れた時に、チェック項目でサラリ主婦 OL と、学生っていう感じでチェック項目を入れれば、これってデータになるんですけども、書かせちゃうと、ね、当然ですけどデータにならないっていうところがあるので、ここら辺も、まあ、フォームの使い方をね、ちょっと他のあれで、説明していきますが、まあ、そういう感じでやってください。で、あとは普段、要はもうね、これは要は今いる属性の中からどうやってターゲッティングして、抜き出すかっていう話と、その中に今どういう人たちがいるかっていうのを確認する方法の、話ですが、プラスで言うと、じゃあ日々ね、その日々の記事でターゲッティングするにはどうすればいいかっていうと、もうやっぱりそれは各年代の悩みっていうのが絶対違うはずなんですよ。30代の人にとっては30代のスキンケアの悩みがあるし、40代、ね、50代、当然その年代によって違います。そして10代も当然ね、10代の悩みが絶対あるはずなんですよ。そしたら、その悩みに関してピンポイントで、記事を書いていけば、当然ですけどもね、例えば、目尻のシワが気になるみたいなことを言ったら、まあ40代、 30代後半から40代以降の話だと思うんですよね。で、目尻のシワに関しての話をしてたら、まあ当然ですけど、その若い層っていうのはね、別にって思うわけですよ。ね、そこがポイントかなと思いますね。で、ただもしそういう書き方をね、してる上でこういう方が出てくるんでしたら、それはね、多分ね、記事の内容がすごくいいんだと思います。だって、この人の言ってみたら、あなたのブログ記事、1記事、ブログ記事のね、まあ、どの記事を見てか分からないんですけども、あなたのブログ記事を読んで、この人は感情を動かされて、自分の人生の進む道を決めたぐらいですからね。わかりますか？まあ、これって感情的な、要は、ね、その方っていうのは感情主導でね、要は物事を決めているので、人間っていうのはね。要は、そのくらい、感情を揺り動かされる文章を書けているっていう意味でもあるということですね。進路に迷っていたのですが、美容の道に進もうとこのブログに出会えたことで決意できましたっていうことですよ。ということは、まあそれくらいのいい文章が書けていると僕は思いますので、あとはそういった感じで、ね、その今やっているスタンスの僕、書き方っていうのは僕はいいと思いますよ。一人の人生を決めているわけですよ。だから本当ね、ブログとか、舐めてちゃダメなんですよね。わかりますか？僕も同じですよ。僕のブログ記事でその人の人生変える可能性があるわけですから、当たり前ですけども、そんなブログをね、適当にやるって思って、まあ、そこに関して、そういう概念を持ってブログを運営している人と、じゃない人ね、お金が欲しいですっていうだけで運営している人とでは、当たり前ですけども、ブログ内容が全く変わってきますから、そこら辺もぜひね、まあ、自信持っていただきたいと思いますね。で、あとは最終的にその売りたいものがね、その完成、個別コンサルということをしたいと思うので、そのね、コンサルを、個別コンサルを、美容コンサルを必要としているね、年代が、まあ多分そのね、もうちょっと上の主婦層の年代だと思うので、彼女たちがまあ、まずね、払える値段設定の商品をちゃんと用意していくっていうのも大事ですし、あとこれだけね、PV が集まっているブログですから、これからまあ、ステップメールっていうものをしっかりね、勉強していって、ステップメールでももういろいろ売れます。わかりますか？これからの季節なんて、特にね、足痩せとかダイエット系のね、商材なり、ね、あと、例えば A8 ネットとかで、商品引っ張ってきて、ね、ステップメールでそういうのを売るとかでもいいですから、まあ、いずれにせよ、こんだけ媒体を育てているブログなので、あまりね、その、なんですかね、ブログ上で、ビジネス集を出さない方が僕はいいと思いますね。こんだけいい記事を書けていて、人が集まっているっていう状態だったら、ブログ上ではビジネス集は出さない。ね、本当に提供、ギブをこう、もう意識するということですね。で、あとはその上で、なおかつね、あ、この人の情報をもっと見てみたいと思った時に、メールマガに登録してもらえますので、メールマガでまた違ったね、価値を提供していくと。で、その中で、必要なね、なんていうかね、情報を、必要な商材とかをね、アフィリエイトするっていうことが可能になってきますので、もう結構ね、近いですよ。あとはこの感覚、ね、この感覚です。感覚をね、何度かやってみて、分かっていただければ、自分でね、商品引っ張ってきて、あ、これ紹介してみようって思ったら、それに対してステップメール書いて、まあね、読者をね、ブログの中から獲得してみて、そこに対してね、ステップメールをやって、ね、こう、紹介するとかね。で、毎回ステップメールでアフィリエイトするんじゃなくて、しないアフィリエイトもね、しないステップメールも作ってみるとかね、まあ、いろんなバリエーションを自分の中で、ね、こうやっていくと思いますね。で、一本例えばですけども、まあ、全くアフィリエイトしない、メールマガジンね、書いたっていいじゃないですか。例えば3日に1回送られてくる美容系の、この自分をね、こう自分の美容の人の、ね、人間として自分をね、こうアピールするというかね、そのブランディングするような内容のメールマガジンを、出すとかね、そういう感じですね。で、そこに例えば動画を使うっていうのも、まあ一つのね、手だったりするわけですよ。その時にじゃあ YouTube っていうのを、活用してみようかなとかね、そういう感じでいろんな展開が、見込めるんじゃないかなと思います。はい。まあ、もうですね、そもそもまあスキルが高いし、こうやって分析をできるっていう方なので、 まあ、あとはですね、あとそれでいて素晴らしい記事を書けるっていうことなので、あとはね、こうおいおい必要なものをね、学んでいくと、ね、どの商品を売るかっていうところにね、どうやってそこに導くかということを考えていただいたりとかね、それに対してリストの取り方とかね、ステップメールの、ね、組み方とかね、そういうことですね。まあ、基本的にこういう大きい媒体になっているブログ上でやってしまうのが、もうほとんどアドセンス広告とかね、やったらペタペタ貼りまくるということですけども、あれをやるよりかは、はるかにリストマーケティングをやるっていう意識で、リストマーケティングに特化した方が、絶対にね、少ない労力で稼げますので、そっちをぜひね、お勧めしますね。本当に1クリックで数円とかいうね、報酬を得るぐらいだったら、アフィリ報酬ね、1件売って、例えば教材だったらね、ダイエット系の教材なんてたくさんありますし、美容系の教材なんてね、もうね、たくさんあるわけですよ。その中でいいなって思ったものを紹介してみる。で、それが、なぜね、いいなって思ったかっていうところで、自分のね、要は見てみるっていうことですね。それもとても大事だったりはするんですけども、まあ、そこに関しては、予算の都合もありますけども、ただこれは仕入れだったりするわけですよね。普通にビジネスだったら仕入れしないと商品売れないのと同様に、その商品買ってみて、自分の中で仕入れてみて、よかったら、ね、それを紹介するっていうこともできるようになりますっていうことを、ね、ぜひ理解していただきたいなと思います。はい。ですね。はい。まあ、そんな形で、まあ、ここまでね、もう媒体、フロントの媒体が育っているわけですから、あとはもう、ね、こう意識していただきたいのは、まあ、その集める属性もそうなんですけど、ここからメルマガにつなげるんですよということをね、常に意識していってほしいかなと思いますね。そういった前提です。あ、このブログ書いてる人のメルマガなら読んでみたいって絶対思いますから、絶対思いますから、じゃあ、あとはそういうふうに思われるように、作り込んでいくと。ということですね。記事も書くときもちゃんとね、まあ、メルマガで、ね、こうメルマガにこう登録したらもっといい情報が得られるんじゃないか、ね、欲しくなるような形にしてください。で、ただでさえこの美容の情報だけじゃなくてね、その美容の、捉え方のメッセージっていうのが、要は人生を決めるほど刺さるメッセージをね、発信できているという状態だと思いますので、そういったね、いい記事のね、それ毎日そんな記事書けないじゃないですか。だからそれステップ名にするっていうのがとても大事なんですね。ストックしていって、このステップを通ってくれさえすれば、自分のね、こう主張とか、その美容に対する捉え方とかね、他の人よりもね、高い次元で美容をね、こう捉えて教えているっていうようなことがね、アピールできるようなステップメール1本あるだけでも強いです。それ見てもらえれば、私の全てが分かりますよっていうようなものを作っているっていうのがね、とても強い状態になりますので、そこからいくらでも展開できます。そのメールマガ、ステップメールの、中に、このね、美容系のこの情報について知りたければこちら登録どうぞっていう感じで、他のね、そこから抽出して他のメールマガの LINE にね、投げるとか、飛ばすっていうこともできますので、まあ、美容系でね、そのレベルでやってる人っていうのはね、まあいないでしょう。絶対いないと思いますので、まあ相当ね、レベル高くなると思いますよ。で、ここで自分で実例ができて、自分でそういうことできるようになれば、正直、例えばですけども、エステとかに行って同じようなことをね、コンサルするっていうところまで教えられますね。要は、美肌コンサルだけじゃなくて、そういう事業者に向けて、美容系の事業者に向けて、自分の実例をもとにした、ウェブマーケティングのコンサルティングっていうものも取れます。だ、これになると、まあね、もっと値段大きく跳ね上がるかなとは思いますね。ぜひね、それもやっていただきたいなと思います。はい。ということで、次行きましょう。はい。ゴールですね。ゴールに関しては、アフィリエイトで100万円以上稼ぎ、みんなの前でセミナーをしたいです。単純にアフィリエイターをかっこいいと思っていますし、尊敬しているので、かっこよく広めていきたいと思っています。そして、ハドさんと飲みに行きたいです。アメブロに全神経集中しています。あと15年美容師していましたが、本格的にネットビジネスをしたいんです。 片手間に行動して結果が出る業界ではないと感じましたので、一旦美容師を辞める決断をしました。いつもありがとうございます。まるまると申します。もう朝と仕事の休憩と夜とずっと音声を聞いているので、聞いていないと落ち着かない中毒症状になりました。僕は原先生の音声をいつも聞いていこういて思うことは、生徒の質問に的確に答えられる守備範囲の広さに、感動します。僕ならあんな一瞬に答えを出すことができないからです。そんなにズバズバ答えられるのは、おそらく羽生先生が同じ経験悩みをしたからなのだと思っています。そこで悩みが出ました。やはり最短で結果を出したいと思ってます。なので、今現在、文章を書く以外のワードプレスなどの設置やデザインは外注したいと思っています。僕は羽生先生が一番伝授したいことは文章能力の強化だと思っています。そのために必要なマインドスキルをいつも教えていただいて感謝しています。はっきり言ってみんな限られた時間しかないと思うので、文章を書いたりアウトプットに集中したいのが本心なのではないかと思っています。ただパソコンが得意でない人がいろいろメディアコンテンツを設置するのにかなりの労力と時間を使いすぎてテンションが下がっているのではないかと思っています。僕もそうでした。1日2時間しか時間作れないので、ブログとメディア設置と羽生先生の音声ノートをまとめて、頭がパンクしてしまいました。今割り切って文章を書いてアウトプットを続けるという決断した次第です。そこでワードプレスやその他、外注できるものは全てプロに任せたいと思う次第なのです。時間かけて半端なものを作ることが嫌なのですが、性格上羽生先生のカリキュラムを自分で全てやりたいのが本心なのです。やはり自分でできた方が良いでしょうか。僕なりに外注することが少し逃げたんじゃないかと思い、心にトゲが刺さっている状態なんです。くだらない質問ですが、心の中のトゲを抜いていただきたいために質問しました。よろしくお願いしますということですね。わかりますよ、それ。わ かります。もちろん美容師辞めるの大丈夫ですか？生活のね、こう、まあね、まあ難しいところですけどね、でも大事なのは、ほら、キャッシュフローをね、断っちゃうっていうのは、危険なので、要は、今月もう金がねえっていう状態になっちゃうと、まあ、ろくな選択しないんですよ、人間っていうのは。もう、すぐ稼げるやつやろうとかね、そういう感じになっちゃいますね。なので、できればね、キャッシュフローっていうのは絶対にね、まあ、美容師辞めたとしたら、例えば、なんでしょうね、まあ、普通にね、こう、流しっていう表現はあるかもしれないですけど、フリーで美容師をね、とりあえずやっといて、3000円ぐらいで受け取って、髪、ヘアカットね、3000円でいいからやりますみたいな感じにして、友人、知人に声をかけといてね、少しでもね、お金をね、取れるようなことをしとくとかね、例えば、まあそういう感じですよね。まあ、わかるんですけど、まあ僕はバイトしましたよね、会社辞めた後に。まあ半年ぐらいは奥さんのお世話になってましたけど、半年以上かなってましたけど、まあね、その間失業保険とかもありながら、ね、貯金も弱ありながら、バイトをしながらみたいな感じで、まあ経済的なこうね、流れを断ってしまうと、それって要は人生の血液と一緒ですから、お金っていうのはね、だから正しい判断をちゃんとしていく上でもね、ぜひやって、そこはね、ちゃんと大人の選択をしていただきたいと思いますね。まあいずれにせよそういう感じです。僕はそういう形で週で4日後ぐらいは1日、7時間6、7時間ですか、バイトをしたという感じになります。まあそれは置いといてですけども、この質問に的確に答えられる、まあね、守備範囲の広さって、まあ、これ単純に経験ですから、例えばですけども、今美容師されてるじゃないですか、15年もね、美容師されてるわけですから、絶対に美容師に、髪に切ることに関して、普通のね、最近美容師になりたいんですみたいな人の質問ってどうですか？全部答えられますよね。それと一緒です。単純に今までそういうのを経験してきたからだけですという形になるので、そこはぜひね、なんてことはない話です。すごいなって思ったとしても、僕も思ってましたから、答えられる人、わあ、ああいうことも答えられるんだとかね、逆にああいうふうに答えるんだっていう感じで全部ストックしていってほしいんですよ。あ、 肌が受けている質問っていうのは、同じく自分も返す質問になるんだなっていうことですよね。単純にその質問から僕が答えている内容で、学ぼうとするのは一つなんですけども、それだけじゃないですね。答えた内容で学ぶんじゃなくて、答え方を学ぶっていうのも一つのね、いわば一個のコンテンツを聞いた際に、ね、そういったも、あの背景、そういった側面が常に、全部のコンテンツに対してあるってことです。例えば動画コンテンツもそうですよね。動画コンテンツの内容を学ぶ。これは当たり前ですけれども、もっとね、こう感度の高い人間っていうのは、僕も当然そういう意識を持とうとしてるんですけれども、この動画コンテンツの構成を学ぼうとか、言ってる作り方を学ぼうとか、そういったことですね。これも常にそういう視点でも見ていくことによって、吸収が余裕で倍になるってことです。これを繰り返せば、成長スピードは圧倒的に速いですね。コンテンツをコンテンツとしてだけ学んでいる人よりも、コンテンツは後々自分も同じく作っていかないといけないんだなっていう視点があるだけで、もう一個のね、受ける側のコンテンツとして学ぶ一つの方法と、プラスで自分が提供するならどうやってやるんだろうっていう形で学べますね。こういう視点がある人っていうのは絶対スピードが速いです。学べるスピードが。なので僕はそういうふうに、自分の脳みその視点をね、そういうふうに持ったので、そういう状態になれて、学ぶね、スピードがめちゃくちゃ速くなって、これによって、いろいろなことを答えられるようにもなってきたというだけなんですので、ぜひね、どういうふうに答えてるのかとかもね、参考にしていただきたいなと思いますね。はい。で、その後がですね、ワードプレスの設置とかデザインに苦戦をしていて、どうしたらいいか分かりませんというところですよね。これはもうものすごく分かりますね。で、今の状態で、例えばね、ものすごく時間がないっていう状態、ただ一つ言いますけども、デザインは僕は外注してます。もう最初から最後まで。自分で作ると、ね、あまりにもしょぼいんで、しょぼいデザインは逆効果ですからね。わかりますか？おしゃれな服を着ようと思って着てんのに、変な服着てるっていうのと同じですよね。周りの人から見たら。これ残念ですから、やめた方がいいというところで、僕はデザインっていうのは絶対にプロに任せるんですよ。その方が当たり前ですけども、効果が高いからですよね。ちょっとそこに対してお金を払うっていうのは、その投資効率がそっちの方がいいからですよ。作った方が、プロに頼んだ方が見栄えが良くなって、その結果見てくれた人が、あ、このデザインかっこいいなって思う。これをね、この気持ちを拾うっていうのがこのデザインのパワーですよね。逆です。もしね、逆で自分で作ったらどうでしょうか。わ、ダサ、このヘッダーとかね 思われたらどう思います。このデザインダサって思われたらどう思いますかってことですね。わかりますか。危険なのは、その気持ちは僕らには見えないからっていうのが危険なんですよね。これがとても大事なポイントかと思いますね。怖いんですよ。怖いっていうか、その機械ロスを生むわけですよ。で、機械ロスが一番怖いわけですから、デザインに関しては僕はもう全部外注します。外注した方が絶対にね、いいですね。もうどう見ても、やっぱちょっとね、こう画像編集いじれるっていう人が作ったヘッダーってダサいんですよ。もうデザインの構図とかね、そういう概念持ってないじゃないですか。なんか、いじったらね、勝手にこのソフトが文字をね、キラキラしてくれるとかね、そういったものをいじって喜んでるレベルだったら、絶対にね、そのデザインの構図とか色のね、要は相性とかもありますよね。そういったの、色のね、そういうパターンとかも理解してない人が作ってしまうと、結構危険だったりするし、その背景との合成の仕方とかも甘かったりとかね、切り抜きが下手くそだったりとかいうのも、これも全部デザインスキルだったりするんで、こんなの頼んじゃった方がね、早いかなと思いますよね。なので、その考え方は僕はいいと思いますね。で、あとは、要はね、ワードプレスで言うと、言ってもですよ、ドメイン取得とかね、サーバーレンタルとかね、これは外注、ね、するほどのものでもないかなとは思うんですよね。 まあそこね、全くもって初めてだとね、ちょっとあれですけど、でも動画見てほとんどの人が、解決できてますので、まあ、できればやった方がいいかなと思いますね。ただ、まあそれ、ね、めちゃくちゃ忙しくて、それをやってないがために、記事が書けずにことが進まないっていうんだったら、それだったらやっちゃった方がいいです。お金払って、頼む、このドメインを取って、ワードプレス設置してくれと。で、まあ、例えばその、ね、ヘッダー作ってくれる人に対して、ブログデザインまでフルでお願いしちゃって、もう全部込みでやってくださいとかね、まあ、結構な値段ね、取られちゃうとは思いますけども、それでもいいっていうなら、まあ、やった方がいいですね。ただ、後々は当然ですけれども、自分で直せないともうめんどくさいんですよ、本当に。例えばヘッダー変える、ね、ヘッダーのサイズ1つ変えるとかでも、わかんないと、わかります？これ、ずっと放置になりますよね。で、例えばお金払って作ってもらった人に対して、またね、これちょっと変えてくださいとか言うと、まあ、プラスでね、すぐね、数千円とか取るんですよ。本当、やれば2分とかで終わる作業なんですけども、まあそういうもんですね。ホームページとかの、まあそういうブログとかホームページとかの業者っていうのは、そういうのが、まあね、仕事だったりするんで、そういうのでね、美味しくね、こう食ってったりするわけですから、まあ本当やればね、1、2分の作業なのに、それに対して数千円とかね、1万円とか取ったりとかするし、1日2日かかったりとかするんですよね。なので、後々は絶対に、いじれるようになった方がいいかなと思いますね。まあ、これは、ある程度設置をね、強制的に自分でいろんな設置をしまくったから、僕もわかるようになったというところですね。あと基本的には、HTML がね、読めるようになった方がいいので、で、これ簡単ですから言っても、要はすげえ高度なね、その仕組みをやるっていうのは、僕もわかんないですけども、まあ基本的にここに何が書いてあって、これどういう仕組みでこう動いて、これをどうしたら表示されるのかなとかね、そういったことに関しては、見ればね、大体わかるんですよ。要はそういうふうに記述で書いてあるわけですから、記述がね、わかればいいと。いうだけですね。まあそこいらへん。まあ、でも、まあ最初は当然ですけども、文章能力を上げるっていうのがね、本当におっしゃっている通りね、一番重要なことなので、そこに関しては書かなければ進まないですね。で、例えばそのデザインとかね、要は設置ができないから書けないっていうのは、これは本末転倒の話になってしまうので、まあね、そこに関してお金を払うっていうのは、まあ僕はありな解決の仕方だと思いますよ。全くお金がない中で、無理くりそこに関してね、そこに対してお金を貯めて、それをやるっていうんだったら、だったら自分でやった方が絶対早いと思いますけども、今お金があって、もうその悩みはお金で解決できるっていう状態だったら、まあ先に進むためには僕はそれはそれでありだと思います。ただ、後々は、ね、最低限ね、いじれるようなレベルになっといた方が、まあね、何にしてもいいに決まってますから。そしてね、それがそんなね、すごい高度な、話ではないわけですよ。普通に1日2日、がっつりね、取り組めば、まあ、できるようなものですよね。美容師のね、カットスキルとは全く別で、ね、カットスキルっていうのはもう経験じゃないですか、完全に、経験ですよね。体、指が上手に動くかどうかなんて、こんな1日2日で解決できない問題なんですよね。だけども、ワードプレスっていうのは、まあ、1日2日で解決できる問題だったりしますので、そのあたりは、ぜひね、そこを理解した上で、ね、まあ、どっちを取るかですよね。で、今、お金、ね、払えて、そこに対して解決できるようなことがあるんでしたら、それはそれで、やるのも僕は一つの手だと思います。ただ、最終的には、ぜひね、このね、パソコンの仕事ですからというところで、時間ができた際にはできるようになった方が絶対にいいですね。指示しやすくなります。最悪、その外注するにしても指示ができるようになるということですよね。なので、まあ、プラスでぼったくられなくなるということでもありますね。この作業でお前何万円取るんだみたいなね、ホームページ業者ってそうですから、全く分かんないから、相手がね、全く分かんないから、ホームページ業ある程度できるようになった先に、ホームページ業者の値段設定とか見ると、おお、結構やるねみたいなね。生きっちゃうねみたいなね、値段設定だったりしますので、そのあたりもぜひご理解いただいた上、やっていただきたいと思います。まあ、いずれにせよ、本当に、文章をね、まずは書くという方が圧倒的に、優先順位高いので、それはね、そういう意識を持って、やっていってほしいかなと 思います。ということで、今回の音声は以上となります。頑張っていきましょう。じゃあねー。